ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。バイデン大統領はブラジルの民主主義への攻撃を非難したことについてお伝えします。1月8日日曜日、米国のジョー・バイデン大統領はブラジルのジャイル・ボルソナロ元大統領の右翼陣営の支持者が国会議会、大統領官邸、最高裁判所を襲撃した後、この民主主義への攻撃を非難しました。ロイター通信によると、バイデン大統領は昨年行われたブラジル史上最も緊迫した選挙でボルソナロ元大統領を破った左派のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルファ大統領と協力することを楽しみにしていると語りました。バイデン大統領はツイッターを通じて、米国はブラジルの民主主義制度を全面的に支持していると伝えました。それでは次のニュースです。日本は中国からの渡航者に COVID 検査の陰性を義務付けることについてお伝えします。日本は中国での感染者が急増する中、COVID-19 検査の陰性証明書の提出を要求することで、1月8日日曜日から中国本土からの到着者に対する国境管理をさらに強化しました。アンタラ通信によると、中国本土から到着する人々は出国前72時間以内に実施された COVID-19 検査の陰性証明書を提示する必要があります。新しい要件は、香港またはマカオからの渡航者に適用されません。また、中国本土からの入国者及び過去7日間に中国を訪れた人は、日本入国時に PCR 検査などの高感度検査を受ける必要があり、検査で陰性と判定された中国からの渡航者は、症状がある場合は7日間、症状がない場合は5日間隔離されます。日本政府は、日本と中国本土を結ぶ直行便の発着を成田、羽田、関西、中部の4つの空港に引き続き制限します。日本のすべての空港は、コロナ感染者が減少している2つの都市、香港とマカオからの直行便を受け入れますが、 航空会社は便数を増やさないように求められています。それでは次のニュースです。ロシアはウクライナ兵600人を殺害したと主張したことについてお伝えします。ロシアは1月8日日曜日、報復作戦により600人のウクライナ兵を殺害したと主張しました。アンタラ通信によると、ロシア国防省は声明で、この作戦は今年初めにドネツク地域のマキエフカ市にあるロシア軍により一時的な陣地に対するウクライナのミサイル攻撃に対応して実施されました。またロシアの諜報機関がドネツク地方のクラマテルスク市でウクライナ軍の一時的な展開ポイントを検出したと書かれています。一方、ウクライナのドネツク地域の軍事責任者であるパヴェル・キリレンコ氏は、テレグラムでロシア軍がクラマトルスク市に7発のミサイルを発射し、攻撃による犠牲者は出なかったと語りました。彼によると、ロシア軍はこの地域のポルリフカの町も砲撃し、民間人一人が死亡しました。それでは次のニュースです。インドネシアは2023年の世界的な不況の中で投資を呼び込む機会があると考えられていることについてお伝えします。インドネシア大学の経済オブサーバーであるフィトラ・ファイサー氏は1月9日月曜日、ジャカルタで2023年に世界の多くの先進国を襲っている不況の中で、インドネシアには外国投資を呼び込む機会があると評価しました。これらの機会の一つは、インドネシアで入手できる豊富な生産原材料です。彼は2023年は貿易及び投資パートナー国のそれぞれの国での国内経済に対する優先事項のために多くの投資を得るのに難しい年だったと述べました。しかし、彼によると、豊富な生産原材料は外国からの投資をインドネシアに招く可能性になります。フィトラ氏によると、 COVID-19 のパンデミック中およびパンデミック後の危機は、移動制限による供給の減少により、先進国が世界的な需要を減速させるために行った攻撃が原因で発生しました。彼らの状況は、多くの先進国で依然として続いていますが、インドネシアでは国内需要が依然として非常に高いため、危機が発生する可能性はまだ低いと彼は評価しています。彼によると、外国投資を誘致するインドネシアの機会は依然として大きいです。なぜなら、これらの先進国は長期にわたる景気後退を予測する必要があるため、投入物や生産原材料へのアクセスを確保する必要があるからです。リスナーの皆さん、これで最後のニュースです。人間開発と文化調整省は、児童福祉の問題に関連する単一のデータダッシュボードを用意したことについてお伝えします。人間開発文化調整省は、学歴の子どもと性歴の福祉の問題に関連する一つのデータダッシュボードを作成します。アンタラ通信によると、1月9日月曜日、ジャカルタの人間開発文化調整省で、健康の質を改善と人口開発の調整を担当するアグスプラット副官は、ダッシュボードは UNFPA と 協力して省庁や機関からのデータソースを使用して作成されると述べました。彼によると人権開発文化調整省はこのダッシュボードが学歴機器の子どもと若者の福祉を向上させるための国家行動計画の実施における省庁機関の指標目標の達成を管理しやすくすることを望んでいます。アグス氏は人間開発文化調整省は全ての利害関係者とともに2022年の省庁機関の指標目標と2023年に実施される計画の実施と達成を評価すると付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はマレーシア首相のインドネシア訪問についてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相が閣僚やマレーシアの関連機関の長とともにインドネシアを訪問したことで2023年初めに2つの同盟国にとって重要な外交活動が開始されました。2022年11月24日にマレーシア首相に就任してから初めての首相の海外訪問は両国間の二国間協力の新たな明るいページを開くことが期待されています。アンワル・イブラヒム首相の国家指導者としての能力を備えたインドネシア訪問はインドネシアにとって積極的かつ有益に対応されなければなりません。1月9日月曜日にシジャワ州のボゴル宮殿での2国間会談後の記者会見でのアンワル・イブラヒム首相の声明に基づくと、インドネシアへの訪問は彼の政治生活の困難な時期を考えると感傷的でした。当時アンワル・イブラヒム首相はインドネシアから多くの支援を受け呼びかけました。それとは別にアンワル・イブラヒム首相はマレーシアで実施したいと願っているインドネシアの 開発に関連するいくつかのアイディアを提供しました。この政権はインドネシアの出稼ぎ労働者など両国の古い問題の宿題を終わらせることを決意しました。一方、インドネシア側はアンワル・イブラヒム首相政権下で労力を歓迎しました。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領はアンワル・イブラヒム首相のコミットメント、特にインドネシアの出稼ぎ労働者の保護の提供は両国間の二国間関係の継続にとって非常に前向きであると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの移民労働者の募集と配置のための単一ジャーナリストシステムが一連に運営されることを望んでいると伝えました。インドネシアはアンワル・イブラヒム首相の干渉的な意味を最大限に活用して、出稼ぎ労働者の問題だけでなく文化や国境に関してもより良い二国間関係を維持する必要があります。なぜなら些細なことのようで、実際に両国の関係を浮き沈むさせる問題がたくさんあるからです。アンワル・イブラヒム首相は未解決されない基本的な問題を改善解決して、マレーシアの国内経済直線マレーシアの国内経済価値を押し上げることができます。したがって、マレーシア首相の訪問から学んだ教訓を生かすことで、インドネシアは2023年の初めにインドネシアにおける多くのマレーシアの投資家協力により経済的利益が見込める美しい贈り物を得ることができます。しかしインドネシアはまたこれらの干渉的な発言に気をつけなければなりません。アンワル・イブラヒム首相のインドネシア訪問が様々な問題を解決し、最終的に二国間関係を改善し、双方に利益をもたらすために願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1966年1月10日の学生の抗議活動トリトゥラのことから始めます。1966年1月10日インドネシア学生行動組織カミのメンバーである何千人もの学生がジャカルタで大規模なデモを行い、この抗議行動はトリトゥラという呼び名前で知られています。それに3つの要求があります。1つ目はインドネシア共産党の解散、2つ目はドゥイコラ内閣の改造、3つ目は価格の引き下げでした。その後、活動はインドネシア全土に広がり、最終的にスカルノ大統領は3月11日の命令を発令し、スワルト中将にインドネシア全土の状態の回復するための行動を取るよう全権限を委任しました。次は1984年1月10日に米国は117年ぶりにバチカンとの国交を樹立したことについてです。1984年1月10日米国はバチカンの教皇庁との国交を回復しました。両国の関係は 米国の宗教的感情の問題により117年近く緊張していました。1984年1月10日ロナルド・レーゲン大統領政権を強行、ヨハネス・パウロ2世は外交関係を樹立することに合意したと発表しました。アメリカと強行調は、米国は大使館、強行調は強行調大統領のレベルで外交関係を樹立することに合意しました。最後は2014年1月10日ハリンパラナクスマ空港の商業利用が開始されたことについてです。ハリンパラナクスマ国際空港はジャカルタにある空港の一つです。この空港はインドネシア国民の空軍作戦司令部として知られています。しかし空港は2014年1月10日に適用され、ますます混乱するスガルノハッタ国際空港の不況を軽減しました。シティリンクはハリンプラナクスマ空港で運航する最小の航空会社です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jangan bersembunyi, sayang. Tak perlu kau merasa kecil. Bukankah manusia selalu punya kekurangan? Mencintai tak butuh alasan. Yang ku percaya hanya takdir Tuhan.Bukan kita untuk saling melengkapi. Percaya kaulah yang aku cari. Keindahanmu dapat menua dan memudar.Tapi jalan fikiranmu takkan lekat. Tak pernah aku membencimu karena kau berbeda. Tak perlu berubah untuk ku kagumi. Thank you.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、外務大臣が海外にいるインドネシア国民の保護強化の重要性を強調することについてお伝えします。インドネシア共和国のレッノ・エルペ・マルスディ外務大臣は、問題が増加する中、海外でインドネシア国民を保護するための取り組みを強化することの重要性を強調しました。ハサン・ウィラ・ユダ保護省の重症の夜にレッノ・マルスディ大臣は問題が年々増加しているため保護を強化することが非常に重要であると説明しました。レッノ大臣によるとインドネシア国民を保護するための取り組みは国内外のすべての既存の利害関係者によって中流から下流まで強化され続けなければなりません。年々問題は増加傾向にあるため、その取り組みの強化が重要です。2021年、外務省は2万9000件以上の問題に対応しました。しかし2022年には、その数は3万5000件まで増加しました。レッノ・マルスディ大臣はまた、保護の取り組みは継続され成果を上げていると判明しました。しかし大臣は2022年に22人のインドネシア国民が死刑から免れ同じ年にさらに25件同様の事件があったと例として挙げました。インドネシア国民を保護するための問題がますます複雑化する中で、武力、紛争を伴う不利な地域学的状況はインドネシア国民の安全に対する深刻な脅威になること考えられています。したがってレッノ大臣は、問題の解決に限定するのではなく、予防の取り組みにも手を伸ばして、インドネシア国民を予防及び保護するための取り組みにもっと投資して、問題の根本に対処できるように、上流から下流までの対応を奨励しています。次の取り組みは、サービスインフラを強化して、インドネシア国民を保護し、さまざまな省庁とのサービスシステムの統合を拡大し、人材の能力を踏めからです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今回は、ジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより自然が残る田舎のコンセプトを持っています。 ウレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そしてオヨ川の流れなどがあります。場所はジョギジャカルタのグヌンキル県のパトゥク郡のベジ村です。ここはジョギジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると、自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、オヨ川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者はユニークな革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトル山のジオサイト観光エリアまたはパトクエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、オヨ川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルン山、ンガルラン、高台火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに、最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでプサンネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh. sudahi.
Sudahi saja.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Untuk berwisata。日本語で、観光するためにです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Untuk berwisata 日本語で観光するためにというタイトルの会話をご紹介します。デフさんは隣に座っている女性と語りました。その女性がデフさんにインドネシアに来た目的を尋ねると、デフさんは答えました。
Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Untuk berwisata 日本語で観光するためにに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アパ、アパ。日本語で何、何。Tujuan Anda、Tujuan Anda。日本語であなたの目的、あなたの目的。Ke Indonesia、Ke Indonesia。日本語でインドネシアで。インドネシアで。Untuk、Untuk、日本語でために、ために。Berwisata、Berwisata、日本語で観光、観光。Apa tujuan Anda ke Indonesia? Apa tujuan Anda ke Indonesia? 日本語でインドネシアでの目的は何ですか？インドネシアでの目的は何ですか？ Untuk berwisata。 Untuk berwisata。 日本語で観光するためです。観光するためです。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Untuk berwisata、 日本語で観光するためです、という表現を聞きました。表現の中に Untuk、 日本語で何々のためにという言葉があります。目的を伝えたいときは Untuk、 日本語でのために、その後動詞が続きます。例えば Untuk berwisata、 日本語で観光するためです。目的を完全なフレーズで伝えたい場合は、Tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata。 日本語でインドネシアでの私の目的は観光するためです、と言えます。質問に答える場合は、会話のように簡潔に答えることができます。例えば Untuk berwisata、 日本語で観光するためです。他の例は、では目的を伝えるための他の例を聞いてみましょう。Apa tujuan Anda ke Indonesia? 日本語でインドネシアでの目的は何ですか？ Untuk berwisata。 日本語で観光するためです。Apa tujuan Anda ke Indonesia? 日本語でインドネシアでの目的は何ですか？ Untuk berwisata。日本語で観光するためです。Apa tujuan Anda ke Indonesia? 日本語でインドネシアでの目的は何ですか？ Tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata. Nihongo de Indonesia no watashi no mokuteki wa kankou desu. 2022年に最優先観光地は5つあります。北スマトラ州のトバコ、中部ジャワのボロブドゥル、西ヌサタンガラ州のマンダリカ、東ヌサタンガラ州のラブアンバジョ、北スラウェシ州のリクパンです。これらの場所は訪れるのに非常に興味深いものです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Tidak pernah bisa berbohong Mulut bisa saja asal bicara Mari kita saling berkata jujur Bila kita ada perasaan Ayo kita sama-sama berjanji Agar kita bisa saling mengerti Kamu sudah ada yang memiliki Begitupun ku adanya Kamu boleh suka sama aku Aku boleh suka sama kamu Tapi kita tetap harus ingat Kita sama-sama berjanji Agar kita bisa saling mengerti Kamu sudah ada yang memiliki
Voice of Indonesia
kasih yang jauh usah dikenang. Kalau dikenang, menangis tentu menangis. Ahai, tentu menangis. Ahai. Yang luka takkan terbalas, kasih dan sayang hai paut belum berpaut. Ahai, belum berpaut. Hati yang luka takkan terobat, kasih dan sayang hai paut belum berpaut. Gunung Banang ini lagunya.
Listener minasan, kore de Nihongo Hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, mail は voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。